鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ今日も雨ですね。
はい、雨続きますね。
寒いですね。
寒いですね。なかなかね、うん、秋私は好きな季節なんですが、雨が降っていて気分が上がらないなと思いながら過ごしていますけれども、うん、まあ、最近ちょっと個人的なことなんですけれども、うん、テンションが上がることが先週末にありまして、というとずっと気になっていた、まあ、ブランドメーカーのお店が出店されたんですね。でそれは何かというとワークマンなんですが、
何のブランドかと思ったら、ワークマンが新井さん家の家の近くにできたってこと。
関係ないんですけど、立地は全然、立地感は関係ないんですが、はい、ワークマン女子といって、ハッシュタグワークマン女子といって、ね、女性に特化した商品を取り揃えた店舗で、店内にはインスタで撮影して投稿してもらう用の、まあ、ブースというか床があったりとか。でなぜ私がワークマン気になっているかというと、うん、釣りをする時のウェアとして使っている方が結構いて、うん、はい、釣り具メーカーのウェアもいいんですが、うん、でも安価でそして結構性能も良くておしゃれだということで、何年か前から結構注目されていたんですね、うん、
今まで上州屋とか行って買ってた。
あ、そうです、
24時間営業だしなみたいな、
ね、まさに
上夜行ってもいいぞみたいな
上州屋さんで揃えたりとか、ね、はい、お世話になっているメーカーのものとか、うん、あと、まあ、本当にナイキとかそういうウェアでねやってることもあったんですけど、ワークマン本当にいいなという声を聞いていたので、うん、気になっていて、ただなかなかこう足を運びづらい、うん、位置にあるんですよね。
あ、そう、車じゃないといけないとこが多いんだよね。
そうなんですよ。そうそうそう、で中でもワークマンプラスっていうのがなんだかいいらしいっていうのは聞いてたんですが、うん、なかなか行けていなかったところ、桜木町の駅前なので、ね、行きやすいなって。
あ、それ行きやすいね。
はい、そして女性に特化しているっていうことで、待ってました、私のためにできたのかみたいな感じで、はい、それが先週の金曜日かなにオープンしたということで、
あ、そう、
はい、
あ、それは
この秋のワクワクはそんなところ
なんですね。たくさん買わなきゃ
じゃ、はい、ね、そうですね、まあ、なかなか釣りにも今年は行けていないんですが、ちょっとね釣り春先の釣りにいいウェアを探しに行こうかななんて、ね、はい、テンションを上げて思っております。でお二人は最近何か気になっているものとか欲しいものとか、うん、買ったものとか何かありますか？
そうですね、僕はね最近買ったのはパソコンを組みますっていう話を、はい、まあ、してたんですけど、うんうん、動画用になんかみんなの会社でみんなで使えるパソコンを作ろうかなと思って、
ああ、いいね、
で、まあ、パーツから買って、まあ、これから組むんですけど、はい、っていうところですかね。
なんかね江守さんのパソコンもコーディネートされたり、
そうそうそう、
早すぎてね、ついていけないぐらい
調子よくなりました。
そうですか、
数字が早く動きすぎちゃって
でもね江守さん家行ったらめっちゃ遅いんだこれこんな使ってんすかみたいな、
もう死んでたね。
そうそうそう、元々のパソコンが
そうそうそうひどい、もう
まだハードディスクには入ってんすかブラウザの。
朝なかなかね始まんないんで仕事の
もう顔洗
ってひげ剃ってね、ないもうねえらい時間経ってまだね、はい、まだ立ち上がらないみたいな
じゃあもうこれからは
朝起きて、もう今スイッチ入れた瞬間にもうバーンと全部立ち上がるから、
いやいやいや、
計算も早いし、
ね、なんかこの半年くらいの間にウィーコミさんもなんかね、うん、モニターを変えられたりとか、
そう
江守さんのところのパソコンもですけど、うん、なので1年通してずっとそういったパソコン周りをいじってるイメージがあるんですけど、はい、
そうそうそう、やっぱ気分転換にもなるしね、うんうん、だしやっぱりその流行るとかその構成とかも変わってくるし、うん、昔はね10枚のモニターで、ね、ちょっとプロモーボーカーあるんで、はい、10枚モニターやったんですけど、今はもう 4K で43インチ1枚でいいよみたいな、
うわすごい、
そんな時代ですよ。
いや本当綺麗に見えるね。
いや本当綺麗、
ものすごい、
それもね江守さんでも ね、はい、ねこれいいっすよっ
つって、あ同じものを
もうしないでかくて ねもう大変ですよ、
老眼にいいよ
老眼にクリアに見えない
チカチカしちゃってるね、
眼性疲労にもいいかなっていうところで、
ですよ、
じゃあだいぶ増強されたということで、
そうですね、
江守さんは何かありますか？
僕はなんかあんま物買わないんだけどね、うん、最近なんかね間違って買っちゃうものはね結構ね某ねスポーツメーカーのなんかね
間違って買っちゃう
んですか、ね、要はなんて上とかね、はい、もう間違ってえらい買っちゃってね、えらい目に遭ってますよ。
いきなり1個買うと10個買いましたみたいなそういう間違いじゃないですか、
発注ミスですか
昔のさネット創世記じゃないんだよな、
でも買って 最近良かったなっていうものは何かありますか？
だからやっぱ買ったものはやっぱ使わなきゃいけないんでね、うん、まあ、あのそう買ったものはあのすぐ来たりね、うん、あの履いたり使ったりしてますよ、う
ん、お気に入りメーカーなんてあるんですか？
お気に入りとかね、最近アディダスのねものを結構買ってますね。なんかスポーツ系だとね、結構最初やっぱりナイキが流行ってね、はい、でその後どうかな、アンダーアーマーとかね、
ああ
結構流行ったりしたり、結構廃れてきて、うん、まあ、廃れてきたところじゃんだけどね、結構まあ流行りしたりがあって、最近結構アディダスもね、うん、結構街出るとね出店してたりしてて、うん、この間もどこだっけ、あれ宮下公園のね、あそこすごい綺麗になったんだよね、
あそうですね、
でショップが1階と2階に入っててね、フラッと入ってたらやっぱりまたね1万5000円ぐらい買っちゃった、ね、
おいいお客さんですね、
すごい買っちゃうの、
でもやっぱり応援しているスポーツチームのスポンサーについているメーカーはね、買いたくなったりとかもあります。あんまり関係ない
んだけど僕の場合はね、
そうですか、
なんかいいデザインとかいい色とかいいものだなと思ったら買っちゃうんだけどね。
アディダスね、最近街中でもよく見るようになってね、デザインもすごく
だからワークマンと一緒でね、なんていうのかな、はい、そのカジュアルに使える、スポーツだけじゃ、まあ、アイダスの場合はスポーツだけじゃなくて、はい、いっぱい普通 の, その街でとも着れるもので、ワークマンもなんか似てるじゃない
ですか。そうです ね、
だから、ね、結構そういうものにこうあの応用できるようなね、ものは結構今やっぱりみんな取り組んでるんじゃないですかね、メーカーさんもね、
じゃあちょっとアディダスで何か欲しいなっていう時は江守さんに相談して、はい、でパソコンが欲しい時は坂本さんに相談して見ようかなと
僕はそんな詳しくないです
よ、はい、思っております、はい、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、今ですね、決算発表の谷間の時期かなっていうところで、
はい、控えてるって感じ、
はい、でまあ、どうにも材料不足と言えるのかなと思うんですけれども、
まあ、株価見たらそうだよねっていう話ですね、はい、
でこんな時坂本さんならどうするのかなっていうのは気になるんですが、
まあ、一応僕のポジションは買いではあるんですけど、まあ、量はかなり減らしてますよねっていうのが実情でございます。で、なんか盛り上がんないんですよね、自分の中で。その、まあ、この2年ずっとそうなんですけど、はい、もうお金を全力で突っ込んでいい時期っていうのは、まあ、僕は需給と業績見てるんで、まあ、需給がいい、まあ、外国人投資がずっと継続して買ってます、まあ業績がずっと伸びてますって、まあ、それに、まあ、付随するストラテジー、メインストーリーだから、まあ、アベノミクスってもう古い言葉になっちゃいましたけど、はい、まあ、あの日銀が緩和して、まあ、中央銀行の緩和マネーが入り込んでくるんで、相場にっていうと、お分かりやすいね、買いだねと、なった時に、まあ、全力でお金を集合させますっていう感じなんですけど、まあ、そうじゃないので、まあ実際、まあ、ちょこちょこやるかなというところで、まあ、焦っちゃいけないと思うんですね、まあ、先週お見せした資料、はい、まあ、需給の資料を見ても、まあ、証券会社に入ってるお金っていうのは積み上がってますから、みんなこの高いところで再投資は結構してない、特に長期投資家は冷静であると、ポジション減らしているであろうと。で信用でですね、評価損率を見ても切ったお金は多分投入してないよねっていう形で、だからみんな様子見してるんじゃないかなと思ってて、まあ、どうだろうね、これがなんか勉強とかだったらさ、そのみんなが休んでる時に勉強するのが大事なんやみたいなあのところも結構あるんですけど、
夏休みこそっていう、
ね、そうそうそう、まあ、それは勉強はあの、まあ、メンタルの話もなんだけど、勉強はやればやるほど積み上がってくるんですよ、でトレードはやればやるほど積み上がる時もあるけど、逆に減っちゃう時もあるわけですよ。これがね、勉強と違うところなんですよ。だからその投資をそのスポーツとか勉強と一緒にする人が、まあ、多すぎるよね。その精神論
と一緒にしちゃうんですね。
そうだよ、そう、精神論の話も今日もじゃあそうか、精神論の話にするか半分は、はい、だから精神論の話もそうなんだけど、あのメンタルに負荷をかけると、そのメンタルが強くなるっていう人がいるんですけど、これ江守さんにも聞きたいんだけど、そのなんだろう、それは スポーツだったら、うん、そのメンタルに負荷をかけると同時にそのトレーニングをしているわけだから、実際できなかったことがその体が強くなるからできるわけじゃないですか、
うん、
でも投資の場合はその自分のメンタルに負荷をかけても別に体が強くなるわけじゃないので、うん、その無駄じゃんと、その負荷をかけるためにポジションを全力まで張ってみますとか、あとはその寝ないで頑張りますとか、うん、まあそういうその、うん、まあまあオカルト作戦に近いような、はい、無理なその負荷をかける意味ってないんですよ、
うん、ただただ追い込まれていく感じになります、
ね、うんうん、そう、まあ、投資とかトレーディングは全くないでしょうね、そう、うん、それはね、
でそれがスポーツだったら、まあ、体を追い込めばまた見えてくるものがあるかもしれないし、と言いながらスポーツも最近はちょっと科学的にやりましょうみたいになってますよね。
変わってきてるよ、もうね、もう周りのね、もういるんだよね、未だにね、古いとかね、
もうさぎ飛びとかはしないんですか、
さすがにうさぎ飛びとかしようと思って、
もうまだそれやってんですかっていうのがね、耳に入ってくるんだよね、目とね、もうやめましょうみたいなね。
最近は水分もたくさん取って、
そうそう、水飲むなとかもそういえばね、聞いたことあるよ。
もう最近なんか飲み合わせすぎてさ、もう飲めませんっていう
水攻めみたいになってますね。そう
そう、無理ですとかさ、飲め飲め飲め飲め、うん、飲めませんっす。
サッカーの試合とかでも、はい、その前後半に水飲む時間とかを取りますもんね、うんうん、
あとだってこれサッカーなんてほら、うん、あの試合の時さ、うん、エリアのもうすぐ横に、うん、もうボトル置いてるじゃない、ね、うん、昔あんなのなかったよね、
うん
うん、
関係ないですけど、いいっていう、ね、サッカー選手とかって口に含んでほとんどペッてやるじゃないですか、うん、あれ意味あるじゃないですか、
いや飲みすぎてペッてしてんじゃん、調節してんじゃん、
う
ん、
ね、そうそうそう、
うん、でもまあ投資に関してはそういったメンタル的な追い込みは一切必要ない
と、うん、そうだし、あと休むことに対してやっぱりかなり拒絶反応をする個人投資家が多いんですよ、
うん、
機会損失について本当に後悔する人がいるんですね、うん、いやここで俺ポジション取んなきゃ取っといたら儲かってたのにとか、この銘柄買ってたらこんだけ儲かったのにとか言うんですけど、例えばこの銘柄100円買ったら200円になったわって言うんですけど、絶対もう110円で売っとるやろっていう話ですよ、うん、だからこれも
う
結果論で一番いいとこまで行って、うわ機会損失したわみたいな話になるわけですから、いやこれはね、うん、なんていうのかな、まあ、後悔するのが一番この投資には良くない、意味がないことなんですけど、はい、でも、うん、常に張らなきゃいけないっていうその気持ちがやっぱり強すぎるとうまくいかないよね、うん、でもせっかちでもいいんだけど、でもその常に投資、常にポジションを張ってるとやっぱりどっかの暴落で巻き込まれるよねっていう形になるので、うん、まあ、戦略的に、まあ、ここはまあ、ポジション取らなくてもいいよね、少なくてもいいよねという時であればいいかな、まあ、今まではそのポジションが少ない時っていうのは、ボラティリティが高ければいいんだよと、
うん、
まあ、ポジションが少なくて動けば、まあ、そこでもう売り買いすれば、はい、いつも通りたくさん張った時と同じぐらいの収益を得ることができるかもしれない、ただ今はちょっと頭打ちではないんですけど、まあ、膠着状態に特に、
はい、
指数はなってますので、
う
ん、だまあそこの部分は、若干張り込まないとその、ね、たくさん儲かんないのかなと思うんですけど、うん、まあ、マザーズに関してはそこはちゃんと取れてるので、日替わり銘柄がありますから、うん、なんですけど、まあ、その10月のパフォーマンス、9月ぐらいからかな、9、10のパフォーマンスって、まあ、コロナのリバウンドを取れた人は、まあ、気にしなくてもいいのかなっていう、うん、まあ、最悪ゼロ、まあ、マイナスでもいいやっていう、ノーポジで過ごしましたって言っても、よかったじゃんって、その優待だけ取ったよって人がいたりして、うん、あ、そろそろでいいじゃんっていう風で、うん、結構、そうなんだよ、優待も裸で取っても、プラスになった銘柄も結構ありますからね、うん、つなぎ売りしなくても、うん、なのでまあそれでもいいよねって、でじゃいつアクションを起こすのかっていうと、まあそれは決算があるから、まあ決算プレイっていうと、みんなその決算がいいと思って持ち越すなんか決算プレイだと思ってるんだけど、うん、まあそうじゃなくて、まあいい銘柄をまあ買っていく、でそうするとまあ株価形成が結構いい感じの見方になる、それを取りに行くっていう、だからまあある程度分析力が必要になるんですけど、まあそれはそれで、いいのかなと、まあそういう、まあ、投資、まあ、僕はまあそういう投資がいいですよっていうその推奨、まあ啓蒙はね、しますけど、まあ決算で一つのイベントなので、まあ、皆さんの思ってるシナリオが崩れるとき、または、意外なものが出るときっていうのは株価はまあ上下しますから、
うん、
でそこはね、まあ、一つの、ね、個別化戦略かなと思うんですけど、うん、そろそろやっぱマザーズはどうかなっていう話は、高いねっていう話をするんですけど、
い
や2級はねちょっと危ない と思いますよ、うん、でもこの2級を乗り越えてマザーズがまだ上がるんであれば本物だねってあるんですけど、何が本物なのかって話もあるんですけど、いや、いい加減株価も上がってて、みんなの期待する収益っていうのはすごい高いと思うし、まあ、コロナで今期の赤字しょうがないよねっていうのは許されないぐらい指数上がってるんで、一部の銘柄、投資一部の銘柄は、まあ、どっちかというとそのマザーズ相場についていってないものが多いので、まあ、そういう銘柄に関しては、まあ、そうね。今年はしょうがないねって、今期はしょうがないねっていうのは許されるかもしれない。来期の、まあ、戻りがある程度カタリストとして見えてれば、まあ、高い PR は許容される可能性はある。でもマザーズの場合はちょっと行き過ぎてんじゃないかなと思うんで、ちょっと決算またぎは、まあ、もうすでにちょっとずつ出てますけどね、打ち死にする可能性があるんで、
今決算が出てるところはどうですかね、
まだ少ないですよ、サンプルが少なすぎるん で、うん、でまあ、ただ8月決算の場合もう出揃ってますから、まあ、それ見ると、まあ、小売外食が多いので、まあ、こんなもんだよねっていう形、まあ、月次も出てそこは追っかけられますから、まあ、こんなもんだよねっていう形なのかなと思いますけどね。
日米の小売業業績回復しているっていうニュースもありましたけど、うん、
まあ、水準は低いですよ。でも、
うん、だから回復は見えてます。半年ぶりに一応黒字転換、
うん、まあ、一応、うん、ただどうなんですかね、そのまあ、前年同期で今期の水準を見ていくと、あと半年すればコロナの時期にぶち当たるんで、なんで前年同期よりいいじゃんみたいな話になるんですけど、まあ、半年はそうじゃないからね、だからそれが半年許容できるのかっていう話もありますよね、数字だけ見るならね、うん、だし、まだやっぱり戻りきれてないなっていう感じですよ。外食もそうだし、外食もね、GoTo イートの、店、
はい、
とやってる店とそうじゃない店ってくっきり分かれてるからすごいですよ、
うんうん、
ショッピングモール行ってもこの店めっちゃ混んでんねと思って、でこっちの店見るとスカスカやんっていうのが、ゴートゥイートやってるかやってないか、
その
夜は全然違うんですよ。だし、そうだから、有明ガーデンとかね、最近できたとこ行くと、はい、もうくっきり分かれてますよ、ね、やっぱり意識が高い人が多い、まあ、高収入の人なんですけど、結構みんな意識高いんで、節約に対する。だからもうなんかツイッターでは、そのワンカンクラスターの人たちはみんなゴートゥイ行ってきましたみたいな記事であふれるんですけど、それ見てるとなんかね、あれを やってないと本当損だよねっていう感じになってますね、
うん、どうなんですかね、 GoTo イートを、うん、まあ、取り入れてる、うんうん、参加している店舗としては、まあ、いろんなニュースね、うん、ありましたけれども、うん、はいはい、やはり機会の喪失という意味では、うん、業績良くなってるんですかね、うん、
なるとは思います。今よりは全然良くなると、まあ、ただフルに戻るかというと、そこはちょっと外国人がいないとかね、うん、いろいろありますけど、ただあともポイントがね、僕の場合、一番最初のポイントがもう還元されたんです実は。はい、
結構早いですね。
そうです、8日とかなんで、うん、今日入ったのが、うん、それもう一回使いますから、
あ、うん、そうか、もうそこで運用していけばいいですね、うん、
ぐるぐるぐるぐるぐるできるから、だからやっぱりそれを覚えちゃった人はいいよねみたいな、うん、で家族5人で、はい、そのまあ2人親がいて、まあ、子供が3人いて、ちっちゃいとかあんま食べないじゃないですか、はい、でも1人にカウントされちゃうから、うん、だからそれは結構5200円でしたみたいな、で200円払っただけでポイント返ってきましたみたいな感じで、もうなんか外食しかしたくないわみたいなところもあったりして、
ね、食材買うよりも
そうだよ ね
結局は得なんで、うん、だからそれがポイントが回り始めたらさらにっていうのもあるので、うん、案外その辺は注目してもいいのかな。だからそれがどこがね採用してるのかとかを見ながらですね、うん、行ってみたいなって。もうこれ個別の話すると止まんないんだけどな、で焼肉熱海に行った話もしたいんだけど、
あ、気になりますね。
そう
美味しかったですか？
見てください。あ、まあ、コスパはいいと思いますよ、うん、で、まあ、読み筋はあれはもう回転寿司みたいなもんなんの、回転のレーンで焼肉が来るんで、うん、インバウンドが復活した時っていうのはめちゃくちゃ強いと思いますよ。
確かに
その間に転換が進んでいれば、これも爆発力あるなと思いながら見てましたと。
新幹線とかでね、うん、到着する届けられるのって外国人の方大好きですよね。
そうそうそう、あれがね勝手に、あとね、サラサゲ機もある。ふいーんってサラサゲ機が来て、それをなんかポイって置いたら勝手に持ってってくれる、
ロボットなんですか。
ロボット
すごい、
あれいいね、
省力化、もうコロナ時代にちょうどいい、
ちょうどいいですね、うん、意外とそのコロナを意識していなくて、うん、計画していたんだけど、確か、うん、 ビックリドンキーとかもですかね、はいはい、なんかそういった店舗を作っていて、うんうん、このコロナ時代にぴったりハマったなんていうね、うんうんうんうん、記事も見たことがあるんですが、
そうですね、
ラッキーっていう企業もね、うん、ちらほら
あると思いますよ。あとはテイクアウトが定着できるかどうかっていうのもあります、うん、まあ、いつも言うけどテイクアウトはそのオペレーションが乱れるから嫌がるんですよ、やっぱりチェーン店は特に、うん、でもそこをあえてやるとコロナの時に強くなる、まあ、マックとかね、ものすごい、いい収益出しましたからね。だからここにモスもまあ良かったんですけど、ここに行けばテイクアウトできるっていうのを刷り込むっていうのはやっぱ大事なのかなと思いますけどね、
うん、GoTo イート関連も探っていくといいのかなというところですが、うんうんうん、GoTo トラベル関連ではちょっとまだ見どころがあるなっていうところありましたら、
うんうんうん、そうですね、やっぱ高級宿は取れない、うん、僕も泊まりに行こうかなとか思って、そうで、このね、江守さんとも始まる前話したんだけど、はい、僕らの仕事って1ヶ月前に、大体ね、その土日のセミナーのリミットがあるんですよ。大体1ヶ月前までオファー来るから、うん、だから1ヶ月後のその当応日、だから、今で言うと、だから21、2、だから12月の末ぐらいで入ってなければ、はい、まあ、取りに行けるなっていう。
もうそこは休み確定なわけですね。
そうその前も、うん、で、どんだけ見ても、高級宿だけ埋まってるんですよ。なんだよ、みたいな。
そうか。
でも12月はね、クリスマスもありますからね。
そうなんですよね。
予約がもともとね、取りにくいところ。
だから僕もしょうがなく平日にエクシブ行くかみたいな、そういう、そういう感じで、
無理やり
使
う。
そうそう、無理やり使おうかなとか思って、江守さんできますかとか言って。
連れてってください。
いいよ、部屋別にして取ってあげるよ。合宿するか。
合宿、いいですね。勉強もありっていうことで。はい。まあ、ということで、まあ、動きはなさそうだけれども、うん、まあ、無理はせずに、うん、で、決算が出てくるところをちょこちょこチェックしていくといいということですね。そうですね。そして GoTo 関連、はい、チェックしていけばいいということです。で、資料をですね、今日触れずに。
僕、最後にやろう、これ。いつも、あれだから、はい、うん、飯塚森さんばっかりだから、最後
で
僕もや
る、はい。では、YouTube タイムの方で、今日は坂本さんに資料
を、はい、
触れていただきましょう。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江守さん、はい、今日も資料をご用意いただいているんですけれども、うん、今日はどんな資料から
でしょうか。今日は何に話するか、なんかいろんな種類のがちょっとね用意したんでね、全部できるかどうか分かんないですけどね、
はい、行けるところまで行きましょう、う
ん、今日あれなんだっけ、中国のさ、はい、GDP なんか発表になってましたね、
はい、
4.9 だっけ、
うん、うん、
まあ数字としてはね、まあ、だいぶ戻ってきたなってことなんですけどね、はい、最初の資料がね、なんだっけな、これな、2020年の GDP 成長率予想っていうやつでですね、はい、これはIMF、国際通貨基金がですね出したやつなんですけどね、まあ、これ見るとね、青色系の、地図がですねになってる国がプラス成長ですよと、うん、まあ、それ以外、まあ、赤や色系の国がマイナス成長ですよと、まあ、ほとんどが赤ですねって話なんですよね、
うんうん、赤の濃さがどうかなっていうぐらい、
まあ、そうね、まあ、今年はしょうがないかなと、うん、いうことなんですけど、まあ、中国今、ね、お話したように数字がちょっと良くなってきてるのはですね、はい、次のページでですね、 輸出入の動向なんですけども、まあ、これあのいつもあの6ヶ月平均をちょっと取ったりしてね、出すことがあるんで、あのちょっとこう長めなんで、今回ちょっと3ヶ月平均にしてですね、輸出入のそれぞれの前年同月比の3ヶ月平均でチャートちょっと作ってみたんですけど、まあ、いずれにしてもあの輸出はかなり前から、回復してきてましたということだったんですが、とうとう輸入もですね、前年同月比でプラスになってきたということでですね、まあ、外需は良かった、で内需はちょっとまだですねって状態からですね、少し良くなってきたんで、中国はね、まあ、これ前からね、中国の方がアメリカより、まあ、まあ大事ですよって話も私もずっとしてるんですけどね、まあ、大体日本人の人はねアメリカ中心なんで、大体間違っちゃう時もあるんですけども、今中国の景気見てないとですね間違えるんで、まずこれ見てほしいんですけど、まあ、それがちょっと回復してきてるんで、ですね、いいかなと、うん、いうふうに思ってまして、まだそういう意味では世界経済は、まあ、回復過程にあるよということで、まあ、その点についてはあまり心配する必要ないと、はい、今の時点でですね、
まだ先はちゃんとあるという、
うん、で9月の、ね、中国の OECD 景気先行指数もですね、はい、あのプラスでとうとう、ね、100ポイント回復してですね、これいつ以来だっけな、2018年1月とかそれぐらいなんですけどね、うんうん、まあ、今ねちょうど中国の指標信じられないけどっていう、それ言い出したら何も、これアメリカの指標じゃ信じますかって話になっちゃうんでですね、うん、それはあの今議論しても私はしょうがないと思ってますんで、
う
ん、
信じるしかないというか、
信じるとか、それを使ってみんなやってますから、うん、それ以上の評価っていうかできないんでですね、うんうん、信じれなければもう見ないでやるしかないんで、うん、私はそれ信じてやってますから、まあ、それでうまくいってるんで、うん、やってるだけですけどね、うん、まあ、中国はそういう状況で、まあ、中国とね、まあ、ずっと喧嘩してるのはアメリカなんですけどね、うん、まあ、アメリカといえばもう今ね大統領選挙、はい、いよいよですねどうなのかっていう話ですけどね、
はい、
まあ、皆さんね、まあ、誰が勝つんだって予想してますけどね、うん、まあ、これメディアとしてはねこれやらざるを得ないでしょうね、
はい、
ネタとして ね、
そうですね、
私は全く意味ないと思ってますけどね、
おっしゃってましたけどね、
いや意味ないもん、だってこれ使って何かできるかって何もできないから、
う
ん、まあ、ここショーだからね、これは
前外れとるやんっていう話もありますよね、前回みんな外したやんっていう話もありますよね、
で結構ね、まあ、これ名前言うとね怒られちゃうからあれですけど、結構ね、うん、欧米人のね有名なね、国際政治学者の人とかね、もう高いお金取ってねいろいろ話してる人がね、もう例のイギリスのブレグジットとさ、トランプの勝利両方とも外したりしてる人がたくさんいるんだよね、
うん、
だからいかに難しいかってことと、いかにそんなことすることに意味があるのかっていうと、投資の判断ではやっぱりなかなか難しいですね、これね使うのはね、うんうん、という前提でまあ見ておくと、まあ、楽しいショーだなっていうね、うん、
気候と同じですか、
うんうん、いいんじゃないかなと思うんですけど、ね、とは言いながらね一応良いだけしたんですけどね、はい、あんまそういうこと言うと怒られちゃうんですけどね、うん、3ページ目か、はい、3ページ目、まあ、予想丸1になってるんですけど、まあ、これはまあ、皆さん多分見てらっしゃると思うんですけど、リアルクリアポリティクスのですねサイト行けば見れるんですけども、まあ、どっちにこう入れるかわからない、まあ、分からないというかですね、まだはっきりしない週が結構あるんで、まあ、それの週のカウントがですね今197あって、まあ、なんとなくはっきりしてますねっていうのはバイデンが216でトランプが125と、ですからこの197はどっち行きますかっていうのがね、まあ、問題ですねって話なんですよ。で、まあ、大体これをまあ見てこのグレーのとこですね、グレーの州、まあ、テキサスとかねフロリダ、これ今グレーになってますけど、これトランプ取らないともう完全大敗北になるんでね、
うん、
まあ、これ取るのがもう大前提って話になってるわけですけど、これをいろいろもろもろ加味した上でじゃあ実際どうなりそうかなっていうのは実は次の4ページ目なんですよ、
はい、
これも同じリアルクリアポリティクスのもので、この真ん中の、グレーのところ、
はい、
まあ、3ページ目ですね、これを振り分けたというところですね、
うん、
ただどうなってるのかっていうと、もうバイデンがもう、うん、ダブルスコアと
圧勝ですね、
うん、いう風になっちゃってるっていうのは現状ですよ、
うん
うん、でもこんなのはどうなのかっていうのはね、まあ、前回のね、うん、ヒラリーが勝つよって最後負けちゃったのと同じでですね、
うん、
まあ、どうなるか分かんないっていうのは選挙だっていうのもみんな分かってて、うん、まあ、これ見てわーわーやってるだけでですね、
今もうこのね、うん、出ているデータで議論するしかないですからね、
むしろないですからね、
うん
うん、だからこれをもとにまあ、バイデンが勝ったらこうなりそうか、トランプが勝ったらこうなりそうかっていうのは頭の体操をいろいろやって今出てる政策とかね、
はい、
まあ、特に税制の方とかですね、うん、まあ、そういうのを、まあ、予想というか一応シナリオを立てておくっていうのは大事かなと思いますけど、うん、でも実際そうなってみて、まあ、トランプ大統領になった時もね、
うん、
ここまで行きますかっていう感じになったんでね、
うん、
まあ、あんまりねそこはですね、
うん、
固定観念持たないでですね、まあ、私は行きたいなと ニュースを持ってまして、うん、で、まあ、さっきあの、まあ、ボラティリティみたいな話もちょっと出たじゃないですか、うん、はい、まあ、ボラティリティ、まあ、比較的、まあ、低くはないんですけど、まあ、暴騰してるわけでもないっていう状態なんで、まあ、多分みんな今、ね、あの少しずつあの備えてはいるんだろうけれども、うん、まあ、これはもうどっちに行ってもですね、うまくいくようにですね、やるしかないかなと私思ってましてですね、まあ4年前のですね、もう一回2番煎じをやろうかなと。あの時はね、暴落したんでね、1日目ね、プットオプションがね、もうえらい効いたんですけどね、まあその後大暴騰しちゃったんでね、もう全部なくなるっていう悲惨な動きになっちゃったんでですね、まあ今回はちょっとうまくやってみたいなと思ってますけどね。で次のね、あの5ページ目、まあ、これはちょっとまた別のサイトでですね、エレクションベッティングオッズっていうのがあってですね、まあ、これはあの実際にそのオッズですね、あの、まあ、掛け率ですよ、はい、まあ、これを見るとですね、まあ、やっぱりバイデンが 60%、 トランプが 36% と、まあ、37% 弱か、まあ、これ最新の昨日の夜の日曜日の夜のデータなんで、まあ、ほぼ朝見てもほとんど変わってなかったですけどね、まあ、だからやっぱり、まあ、家計サイトでいくとやっぱり6割バイデンって話になってますね、うん、あと右側のちょっと上の方にちょこっと出てるんですけど、上院と下院のオッズも出てるんですけど、これ結局このままいっちゃうと上院も下院も民主党ですかっていうね、うん、全部民主党かみたいなね、なっちゃうと、まあ、でもこれはあのこのパターンはこのパターンで株が一番強いパターンなんで、です
ね、過去のパターンからすると一番上がるパターンって言われてますよね、
あんまり、まあまあ、考えなくていいんじゃないかなっていうね、悲観的にね、でトランプになったらトランプになったで、まあ、今ちょっと揉めてる追加経済対策もですね、まあ、これやらざるを得ないんでですね、まあ、いい方に見といていいかなと私は思ってますけどね、ま
あ、使い道はかれこれあれですけど、まあ、民主党の方が額自体多いですからね、
逆にね、だからまあいいかなっていうね、
ただ議会はね、民主党のまま行った方が国民としては、米国民としてはいいんですかね、
まあ、ね、まあ、でも、ね、
目先のことだけ言うと、
まあまあ、いろいろに、まあ、その日本もね、その、はい、まあ、年取った人と若い人とでっていう話も、格差もあるんで、結局、はい、うん、まあ、恩恵受ける人と受けない人いると思うんですけどね、どっちがなっても。
まあ、でもあの最近トランプ大統領が演説してるのをね見てるともうかなり過激になってきてるな、
はい、まあでも多分もし
すごいね、もう聞いてられないぐらい過激
でにねなっても多分裁判はありそうですよね、そう、それが
刑務所行けとかさ、
そう
大丈夫だよこんなこと言ってってね、本当にすごいなと思うんだけど、
とかは意識しないこう言動が、
いやもう最初からそうでしょそれは
やっぱりエスカレートしてきたよね、
うん、だんだんね、強ければいいんですよみたいな、そういう感じでしょ、どっちかというと、
やっぱりそれを好きな人がいるから、
ね、くすぐられる方は多く、強いアメリカの象徴なんですかね、
まあ、そういう意味ではやっぱりだいぶ、ね、分断されてるかなっていうね、ちょっとそういう危惧はね正直ありますけどね、まあ、ですからバイデン氏はやっぱりそっちになびかないでやっぱりやっていった方が選挙戦略的にはいいのかなって気はしますけどね、まあ、22日にまたね、まあ、実質第2回、
はい、
まあ、表面上第3回が、はい、あるみたいですかね、討論会ね、まあ、これはこれでね楽しみたいですけど、あとこれ11月3日が大統領選挙で、はい、3日の当日は日本は休みで4日の朝ぐらいから少しずつ分かってくるんで、結構また日本のねオープニングから、大変ですねこれね、
どう待機してたらいいですかね、
もうリアルタイムでねネットとかねテレビ見るしかないですよね、
あれでしょ、ブルームバーグのあれですよね、あの、まあ、ね、4年に1回の画面ですよね、あの金融関係者はそれを見てるっていう、
リアルタイムで、
そう、
まあいいのね、見るとね、まあ、なかなか楽しいですよ、あの選挙法あの速報みたいなやつでね、
毎回あの株価プレまくるからね、日本時間で開票してるから、
すごいよね、
いや、トランプさんの時すごかったよ、
本当すごかった、あれ本当に勝つんじゃないかって言ったらブワーって下がってきてね、
いやでも今回はどういうふうにその日生き延びたらいいですかね、
生き延びる、そうだね、
楽しむにはどういうポジションを取っておくといいとか、
何もしない
から、ね、いや何もしないが一番いいよ、もうみんながこうだって言った時に勝ち馬乗るのが一番いいよ、特に、まあ、アメリカの話だからね、日本の話じゃないから、
まあ、そうですよね、
の話じゃないのにでも一緒に動くからね、それがねなかなかね面白いんで、
でも今回ってでももともとコンセンサスがないですよね、株価ね、トランプさんが勝ったら上とか、バイデンさん勝ったら下とか、まあ、あんま変わんないんじゃないっていうのが多いから、だから開票結果によってブレるっていうことはないのかな、もしかしたらね、まあ、でも現状のコンセンサスは全部民主党になってるから、共和党が前線するとそこはまあ、シナリオ外のことが起こるっていう、だそういう頭の体操でいいんじゃないですか、多分、
ね、
基本的にはもう皆さん大体の動きは織り込んでいるような感じですかね、うんうん、そうですね、まあ、
長期的には民主党が全部そうなった財政が出てきて株価しばらく持つんじゃないっていうのはコンセンサスなのかなと思うんですけど ね、うん、
その後下げたりするのがまた怖いですけどね、うん、さあそれでは資料続き参りましょう、はい、
たくさんあってね今日ね、はい、間違ってたくさん作ってきちゃったんだけどね、
ありがとうございます、
まあ、先週ちょっと話してたナスダックのね、はい、先物がかなり買い戻しが入りましたよっていうのがですね、うん、6ページ目なんですよ、はい、結構これびっくりしたんですけどね、まあ、やっぱりあの売りすぎちゃっててだいぶ買い戻してますね、うん、でこういうの見るとねやっぱり下がりづらいかなっていうのはね、うん、6ページ目の資料ですかね、ナスダック100ミニ先物投機筋ポジションってやつですね、うん、でナスダックがねやっぱり、まあ、皆さんも一番、まあ、見てる株価指数の一つだと思うんですけど、うん、年間の騰落率をですね出してるやつがちょっとあったんで7ページ目にね、うん、ちょっとご用意したんですけど、うん、ね、グレーになってるところがですね、うん、あと、まあ、年間で2割以上上がってるところかな、うん、ナスダックの指数自体がね、うん、これ2割上がるって指数って結構大きいじゃないですか、はい、ナスダックって結構あるんですよねこれね、うん、だからやっぱりねこれまあハイテクバブルドットコムバブルの時はねこれ2000年2001年2002年と3年連続ね結構大きく下がっちゃってるんですけど、うん、まあ、それ以外の年はそこそこですねの、まあ、上昇率でね上がってるんですよね、まあ、今年もねもう3割上がってるんでナスダックってやっぱすごいなと思いますね、日経平均と比べるとねもう日経平均本当に本当動いてるんですかってね、
ちょっと動かなくなってしまいましたもん ね、
うん、そうなんですよね、やっぱり、まあ、皆さんね結構今日本人の方もね日本の投資家もさんもアメリカの株にね投資されてる方はだいぶ増えてきてると思いますけどね、うん、面白いなと思ったのは、ね、8ページ目、
はい、
2020年のナスダックの推移っていうことなんですけどね、これ何かと言いますとですね、濃い青い線が普通のこのナスダックの年初からの、上昇率、
はい、
直近で言うとまだ、まあ、さっきの数字と同じ、まあ、大体 30% ちょっとで、グリーンの線ですね、緑、これ何かというと月曜日だけの線なんですよ、
うん、
月曜日だけですね取ると2割上がってる、
うん、
つまり単純に言うとですね、ナスダック指数は月曜日でその年間の収益の3分の2を稼いでますと、
うん、
だ今日買わなきゃいけないっていうねいやいや分かんないですよ、うん、まあ、そんなような感じなんですよね、なんか面白いアメリカのねこういうレポートとかねこういうの本当好きですよね、本当調べてて、まあ、僕もこれ撮ってるやつなんですけどね、お金払っていろんなデータが出てくるんでね、まあ、これも頭の体操とかね、まあ、アノマリチックなね、好きな人はねこういうの見とくとですね面白いし、アメリカ人結構こういうの見てるやってるんですよね、実際ね、
いろんな分析の仕方があるんですね、
あるんですよね、
なんで月曜日なんでしょうね、うん、
月曜日は買い入りやすいし、まあ、あと、まあ、M&A とかね結構ね週末あったりしてっていうのはよく聞きますけどね、
でもこんなに顕著に
かなり違うよねこれね、
現れてるんですね、面白い、
月曜日は面白いなっていうね、
なんでかな、
ちょっとそういうのはね、まあ、これも頭の体操の一つですかね、時間まだ大丈夫ですか、
はい、まだ大丈夫です、
あとねビックスね、でビックスは皆さんこれ見てると思うんですけど、これもまあ先物の投機筋ポジション先週も出したと思うんですけどね、少しやっぱり売りがちょっと若干ですけどね、まあ、出てきて、まあ、もっともっと楽観的にならないとやっぱ株価ってピークにならないんでですね、このショートポジション、まあ、ちょうど10万枚ぐらい今乗ってきたんですよね、でこれがやっぱり15万枚ぐらい乗ってきて、まあ、みんなでそう楽観、そう楽観になってくれないと逆にピークアウトしない、まあ、そこまでのそう楽観ではないですよとビックスに関して言えばですね、ということなんで、まあ、だから上がりますよってことを言うつもりはないんですけどね、みんなそう楽観でもう天井でワーワーやってますっていう状況ではないよっていう、というふうに私は一応まだ今捉えてますね、結構まあまあ、慎重ではないんですけどね、慎重ではもちろんない状態なんだけども、じゃあそう楽観かと言われたらそうではないということはちょっと頭に入れておいて、まあ、そういう意味ではまだ上がっても、まあ、文句は言えないというか、いう状況かなというふうに一応私個人的には今感じてます、はい、
そして金先物のポジション、
金もね、まあ、あんまりこう増えても減ってもいないんですよね、投機筋はね、あんまりこう大きくは動かしてないかなということなんですけども、これが10ページ目かな、
はい、
うん、まあ、これ後ほどまた見ておいていただきたいんですけど、もうちょいいきますかね、金の、ね、ETF の資金フローってやつがあってですね、11ページ目これは月次の棒グラフなんですけど、これ前回も確か出したと思うんですけど、8月の、ね、金のフローでヨーロッパ筋が、ね、売り越しになってたんですね、でこれが、9月は、まあ、全地域というか、まあ、ヨーロッパとか北米とか、ね、アジアとか全部の一応こう分類している地域の ポジションは買い越しにまた戻ってきたと。で9月はあの8月に2000ドル、ね、金額を1回超えて、うん、9月は結構下がったんで、うん、多分下がったところでみんな買ったんでしょうね、
うん、
まあ、買ってる量は、ね、あの年初に比べると少ないんですけども、うん、まあ、全般としてはやっぱり今年1年間、ね、これ見ていただくと、ね、ずっと棒グラフが上なんで、はい、一応買いの勢いは続いているというふうに考えていいんじゃないかなと私は思ってますね。
上がってるところでね、はい、あ、買いたいけどちょっと我慢しておこうっていう方がちょっと下がった時に今だっていう感じで、ね、うん、
まあ、2000ドル買わなくて正解だったねと思ってる人は多いでしょうね。
まあ上に行くと言いながら、うん、まあ江守さんもここはちょっと高いんじゃねえのって、うん、一旦押すかもしれないけど、うん、まあ、将来は高いっていうような見通しだったから、うん、まあ、その見通しをね持ってる人はまあここを買えるよねっていう、
うん、買えると思いますね、うん、まあ、やっぱり1900ドル台の前半、まあ、1900挟んだところかな、うん、なかなかやっぱり下がらないですよね、うん、まあ、買ってる人やっぱいるんでしょうね、うん、
では次のページまで行きましょうか、う
ん、次のページがね、はい、これ国別の資金フローなんですけどこれも9月末までなんですけどもやっぱりアメリカがね結構買ってるのと、うん、日本もですね、まあ、あのアメリカの100分の1の買ってる量なんですけど、年初からの、増え方、増加率っていうんですかね、うん、で見ると、まあ、そんなに実は遜色ないねってことで、まあ、日本はまあ、買ってる量が少なすぎるんでですね、うん、まあ、私個人的にはもっと買ってほしいなという意味も含めてですね、まあ、これをちょっとご用意させていただいたんですけどね、うんうん、まあ、まだまだね、国の規模とかね GDP とか考えたら日本は買ってる量少ないですね、
うん、もっと買われてもいいはず、
いいはずだし買うべきだと私は思ってるんですけどね、うん、まあ、独り言ですけどね、
はい、独り言いやここははっきりいきましょう、
うん、でもこういった独り言をこう受け止められるかどうかがね、今後数年後に変わってくるかもしれないです
からね。独り言っていうと結構自信なかったりするんだよね。
あ、うん、実は
どっちでも取れる時が結構あるよね、
うんうん、信じている
か。俺はそうだな、少なくとも。
まあ、そういった、ね、言葉の使い方も皆さん、ね、うん、ね、読み解きながら、ね、投資を楽しんでいただきたいと思います。はい、ぜひぜひ、うん、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは、伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、バイデン勝利を織り込む米国市場、暴落の兆候はテスラの株価で見極めろ。こちらは囲井俊介さんのバリュー株投資家の味方、ツバメ投資顧問のというメルマガからの記事です。2番目、情報銀行は日本の起死回生となるか、ひるめばガーファの下請けになるだけ。こちらは岩田明夫さんの達人岩田明夫のクレジットカード駆け込み道場というメルマガからの記事です。そして3番目です。なぜ富裕層はプライベートバンクを使う、プロ任せと自力運用の差、送り人になる方法1。こちらは花輪陽子さんの、花輪陽子のシンガポール富裕層の教え、海外投資&企業実践編というメルマガからの記事です。さあ、それでは1つ目から触れていきましょうか。バイデン勝利を織り込む米国市場、暴落の兆候はテスラの株価で見極めろという記事です。
そうですね、まあ、確かに、まあ、本当みんなバイデンさんの勝利っていうのはもう織り込んじゃってるのかなとは思うんですけど、うん、実際のところこれどうなのかな。まあ、織り込んだからといってそうじゃないシナリオが来たときは上に行くのか下に行くのかっていうのはあるんですけど、うん、まあ、そのいう意味では、まあ、テスラの株価を見ればっていう話になっていて、まあ、ここはその、うん、まあ、今のその、なんだろうな、政権の顔なのかな、まあ、国の顔なのかな、うん、だからそこがどうなるかっていう話で、まあ、でもテスラは結構上がった後に、まあ、ある程度織り込んだっていうか、まあ、利確というよりはある程度きっと落ち着いているので、はい、 まあ、また成長だと思ったら買われなくもないなと、まあ、僕は高いなと思うんですけど、うん、
じゃ話題性や投機的な動きで上がっている銘柄の代表がテスラっていうことなのかなと私は受け取ったんですが、
そこはいい読みだと思います。僕もそれで合ってると思いますよ、うんうんうんうん、
ただ一旦落ち着いたっていうこともあって、うん、そこまでその投機的なこの、うん、暴投したっていう、
ま
だ、う
ん、期待は当然乗っていますよと、うん、だみんなの期待がゼロになってるわけじゃなくて成長だと思って持ってる人いるし、ちょっとまあロビンフッター含めて買いすぎた人たちがちょっと、まあ損切りなりを上の方で買った人はして、下の人はもうすごくもう儲かってて頑張れっていう立場なんですけど、まあ多分上で買った人は早く上がれよぐらいな感じで思ってるでしょうね、うん、
ロビンフッターって久しぶりに聞いたなっていう印象がちょっと、
そう、まあそうだね、ここ何か1ヶ月2ヶ月聞かないよね、
ピークってか申請がしてきたみたいなね、ちょっと雰囲気ありますけどね。
結構ロビンフッターもある程度高いところまで付き合っちゃった人はレバレッジかけてるかけてないの差はあると思うんですけど、かけてる人は結構痛い思いしてると思いますけどね、うん、
生き残っている方がね、うん、どれだけいるかで。
でも日本もそのコロナ暴落、はい、その前の、まあ、株価の調整で、うん、結構その口座開設数増えてるので、うん、まあ、そのコロナでちょっと食らっちゃった人いるかもしれないですけど、なんとか乗り越えた人っていうの、はい、コロナの谷に落ちなかった人、落ちてもやっぱそれ以上にリカバリーした人っていうのはやっぱりもう日本でもロビンフッターいるんだろうなっていうところですけどね、うんうん、
テスラの株価をどこまでこう見ていったらいいのかっていうのはね、難しいところですけれども、ただまあバイデン大統領誕生後の先ほどのね江守さんの資料にもありましたけれども、まあバイデン大統領誕生ともしなったらその後のシナリオもねやはりね考えていく必要がまあいろんなパターンであるんだなというのを改めて考えさせられるメルマガでしたね。はい、他に何かありそうですか、テスラ以外にも。
このそうですね、このトランプさんの、まあ、トランプ政権の半ばぐらいから非常に顕著に上昇してきたの、大型株っていうとマイクロソフトかなと思うんですけど、はい、うん、マイクロソフトはまあ確かにその会社の中のビジネスがまあゼロ含めて変わってきているというのがありますので、まあ、ある意味でも象徴しているのは変わりないと思ってますから、うん、マイクロソフトもやっぱり注目してもいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ、それ以外のガフはずっと上がってるっていうイメージなんですけど、うん、まあ、ちょっと遅れていた、まあ、バリュー株として扱われていた、マイクロソフトの求心っていうのは一つのまあ象徴的な出来事だったと思いますけどね、
はい、ではガーファの話が出たところで続いて2つ目いきましょう。情報銀行は日本の起死回生となるか、ひるめばガーファの下請けになるだけという岩田明夫さんの記事です。
まあ、ここについてはその情報の使い方って結構そのまあ大事だよねっていう、まあ何に使うのって、ビッグデータって言いますけど、何に使うのっていうのがあって、一番今使われてるのって何なのか、やっぱ運用型広告っていう広告、ウェブの広告なんじゃないかなと思うんですよ。
びっくりすることありますよね。
だから自分のちょっと検索したやつはさ、自分のスマホで検索したワードが、PC の、 あの宣伝とかその、その広告として出てくる、はい、っていうことでしょ。そうそうそう。
そうよね。
新井さん最近何が出てきた？
この間びっくりしたのが、うん、LINE 通話で友人と話しながらブラウザを見ていたら、うん、会話でアイスの話題をしたら、うん、そのアイスの広告が出てきて、きっとそれはたまたまなんですけど、うん、びっくりしました。
びっくりしました。それでもね、そうなんでしょう。
いや、そうなんだろうなと思う、
ね。なんかワードで拾ってるのかなと思いながら。拾ってる、絶対拾ってる。
そう。だから個人が誰かはわからないようにして、まあ、うまく、ユーザリングというか、まあ、きれいに、データをして、やっぱり、その自分が興味あるものを、まあ、出す。っていう形で、うん、それがもう 0.0 何秒の間にくるくる出ていて、
びっくりしますよ、ね、
しかもその裏ではねオークションが行われてるんだぜ。
オークションですか。
そうだから、ここの広告、例えば新井さんのブラウザに表示する広告を、
はい、30代女性
とかの、はい、その、まあ、出すときに、まあ、それ以外に興味あるものとかブワーッて並んでるの、急いで、うん、すごい速さで解析して、でバババババって出してくるっていう、
すごいことが行われてるんですね。スマートフォンの中で、
スマートフォン、そうそうそう、パソコンのそのブラウザの裏側でね、そう、
はい、
だそのデータを持っているところはそれは強いよねというところで、まあ、どうだろう、上場企業とイオレっていう会社があるんですけど、はい、そこは掲示板をやってるんですよ。楽々掲示板だけど、まあ、掲示板のビジネスをやってる会社なんですけど、はい、それって大学生がみんな使うんですよ。
だから
サークルの、その掲示板、
あ、なるほど
楽楽連絡網って連絡
網、サークルのメンバーへの連絡をやり取り、
連絡網と掲示板、まあ、連絡網なんだけど、はい、まあ、それがねですね、まあ、ウェブ上で使える。そうすると何々大学何々学部まで登録するわけだから全部分かってるんですよ、はい、だから東大の人に出していいなと出るわけですよっていう。
だから
そう、それはしかもその若い時にその情報を収集したら、この人たちが年を取るごとに、まあ属性データ古くなるかもしれないけどずっと使えるわけですよ、
うん、そうですね、
だからそういうその、まあ、データの蓄積っていうのは、まあ、将来のビジネスにつながるよねというところで、うん、まあ、それはもう日進月歩していて、まあ、当然 GAFA とかはもう一番得意としているところだし、データサイエンティストがやっぱりかなりね、まあ、好待遇で迎え入れられると、うん、いうような人、まあ、理系の花形就職先みたいになってる、まあ、日本でもそうなんだけど、うん、だからそこをですね、まあ、設備投資をケチると負けるよっていう、まあ、そういう話でもあるので、う
ん、ただまあ日本はそのビッグデータの活用に関してやはり更新なのかなという印象があって、うん、まあ、プライバシー保護との兼ね合い、うん、どこまでこうぼかされているのか、うん、そのデータをね、うん、あの寄せ集めたら私という人間が分かってしまうのかなっていう恐ろしさを感じている方も多分まだ多いですよね。
多いと思います。まあ米国の場合とりあえずやってみて、あ、やばかった、後から規制かければいいやみたいな感じですからね、どっちかというと、まあ、見てるとね、まあ、そうは思ってないというかもしれないけど、
中国なんかもそうなんですかね、
う
ん、
まあそうでしょうね、実際
中国だとほとんどそうでしょう、
まあ、データ国のもんだぐらいな感じだと思いますけど、日本はそうじゃないです、お伺いしながらやってますよね、
韓国とかもそうでしょ、だってスマホに全部データ入っちゃって
さ、そう、
そういう印象ですけど、ね、
デジタル庁はどこまで踏み込むのかなっていう、免許証とマイナンバー一体化しますみたいな話もしてますけど ね、
怖がる方は本当にね嫌でしょうから ね、
そうしたら家の金庫の中に免許証入れときゃいいだろうって、そうするとなんかね免許不携帯は許されるんですかねって話、いやコピー持ってるからいいだろうみたいな話になったりして、ね、
免許ってコピーでいいんですか、
いやダメよ、
ダメ、ね、
ダメだけど、でもマイナンバー入ってるから持ち歩きたくねえよって言うと絶対出てくるじゃないですか、で車の中に金庫つけりゃいいじゃんっていう話だったりしてね、はい、
いろいろなところに、ね、波及していってしまう、で、ね、文中にもやはり日本では個人情報を含むデータ利用されることに抵抗がある人が多いということなんですが、まあね、日本がそれでもこう GAFA、うん、もしくは GAFAM など海外勢に置いていかれないようにするにはどうしたらいいんでしょうか。
でももうすでに置いていかれてるからね、
まあ、追い越すのはもう無理でしょう、うん、
この差埋めるのは無理だと思うよ
今、この日本の、まあ、多くの人が持っている抵抗感、これって薄れていくもんなんですか、
ね、いやそれはある程度世代が変わらないと無理だと思いますけど、でもまあ国がねその免許とマイナンバー一緒にするっていうのも英断だと思いますからね、
さあそれでは続いていきましょうか。3番目、なぜ富裕層はプライベートバンクを使う、プロ任せと自力運用の差、送り人になる方法1とのことです。プライベートバンク、お二人は持ってますか。
いやないっすよ、銀行の貸金ぐらいです。
プライベートに使ってるバンクはあるけどね。
あるけどね。
プライベートバンクね、まあ、富裕層の方は、でこの文中なんですが、花輪陽子さんのがご自身がこう、なんていうんでしょう、相談をされた体感からいくと、プライベートバンクのニーズが高まっているっていう話なんですけれども、であと富裕層は分散投資をしないとも書かれているんですが。
まあ、そうなのかな、でも面倒くさがってきてるし、富裕層たるものっていうのは、もう基盤が整っていて、不動産超たくさん持ってますよっていう人もまあそうだと思うし、あとは、まあ、プライベートバンクに任してますよっていう人もいます、それが分散運用してくれるんだよっていうのもありますよね。でプライベートバンクがいいのかっていう話もまあありますけど、まあ、で、個人投資家には解放されないよねっていうのはやっぱあって、そこはまあ、まあ限られた人のお金とか、あと最低のお金とか、あとはその解約するまで何年はダメですと、でその後も何ヶ月前まで言って45日前まで言ってくださいとかいう形で決まりがあるので、なかなか個人馴染みにくいなっていうのは、投信とか解約を起こせばすぐ解約できるじゃないですか、はい、そうじゃないので、まあ、敷居は高いよねっていうところですけどね、
この記事の中では最初に見せ金があれば、一応解説することはできるんだけれどもということなんですが、その後運用していくのもね、手数料などもかかって
くる。そうだ、プライベートバンクをまあ作ったとしてもね、運用してもらうかどうか かっていうのはまた別の話なので、
あの富裕層の方は、うん、まあ、それこそ分散投資をまあしないという、まあ、意見も、ね、うん、あるということで、うん、どのくらいの割合でプロに預けたりするものなんですかね。
うん、
まあ、富裕層といってもかなり、ね、そうね、幅もあるとは思うんですが、いろいろあるし、
全く定期預金の人もいると思いますよ、うん、まあ、ゼロではないと、タンス預金の人もいるんじゃないですかね、
あとこれね、なんだっけな、うん、何ページ目かな、はい、後ろの方にあのヘッジファンドのねちょっと話も出てるんですけどね、
はい、最後のページですかね、
うん、あの信託報酬と成功報酬の話がね、はい、書かれてるんですけど、これ10年前の水準だよねこれね、もう今全然違うから、これこの数字は多分ね間違ってるね、信託報酬 2% なんか取れ、もうヘッジファンド 2% 取りますって言ったら誰もね投資しないよ、今もう一番高くても多分 0.5、 下手したらもう 0.1 とか、
うん、これシンガポールの話なんですか、
ね、いやもうね 2% なんかのヘッジファンドなんかも今存在しない、うんうん、してるんだったら逆に教えてほしい、
いやでお金が超集まってくると思うよ、うん、まあ 2% まあ、やってるアセットによって違うかもしれないけど、うん、まあ、それは株式だったらいかない
からない
けど、
競争力はもうね、いや儲からないからヘッジファンド今、
う
ん、
ああそうですか、
うん、でも 2% なんか取ったらね高すぎるって必ず言われる、うん、成功報酬はむしろ上げてもいいよっていう人はいるかもしれないけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、2% はねもう10年以上前の話だなこれ多分ね、うん、僕がやってる時だってもう10年以上前だけど、もうだって 1% とかなってたからね、
ああそうですか、
うん、やっぱコストはね、あの富裕層はすごくうるさいよ、
うん、
うん、むしろ逆にあの
お金を持ってらっしゃる人こそ、
コストのマインドはすっごい、
もう引き出す1円を出させるのは難しいというふうに言いますもんね、うん、
あとやっぱべったりでしょ投資家さんと、
うん
うん、もう1対1ぐらいの感じでね、もう僕の知り合いの、ね、日本人の人、スイスプライベートバンク、いや面倒見てる人いるけどね、うん、まあ、やっぱりべったりだよね、
うん
うん、まあ、日本人相手にやってらっしゃるみたいですけど、うん、なぜかスイスにいるっていうね、
うん、
スイスに口座開けてもらってやってるんだろうね、
はい、スイスに口座があるなんてかっこいいですね、
すごいよね、
ね、うん、なんかそのあたりも、まあ、富裕層の方が、ね、うん、メルマガを読んで意見をね、うん、はい、
逆に教えてほしいですね、うん、実際どうなってるのか ね、 ね、もっと詳しく ね、
富裕層の方のそういったまあ最新情報もこの花輪陽子さんのメルマガではね、うん、更新されているということですので、うん、ぜひ皆さんも、まあ、そういった世界もあるんだなというのをね、うん、学ぶためにも読んでみてはいかがでしょうか。江森さんと、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご確認いただけます。そちらもぜひご確認ください。江森さんの、ね、メルマガについてこの後ちょっとどんな内容書かれているのか一言、はいはい、伺いたいと思います。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さてあっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。さてこの後の YouTube タイムでは、はい、まだ江森さんの資料も金関連のものから、はい、そして原油関連のもの、そして坂本さんの資料もありますね、はい、そして江森さん、今週のメルマガどんな内容なのか簡単に教えてください、
うん、はい、今
はい、あの、うん、この後
さっきちょろっと話しちゃったけどね、はい、アメリカの話をね結構書きましたよ、
はい、
うん、まあ、リスクちょっとね小さくしろとかね、まあ、そんな感じですかね、
はいはい、YouTube タイムでも引き続き深掘りして、うん、教えていただこうと思います、はい、そして皆さんコメントも引き続きよろしくお願いします。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。